中村です。ウェブマーケティングデトックスの最新音声です。前回のね、音声では、自分が今使える時間、そして自分がやろうとしていること、やっていることにどれだけの時間が必要なのかっていうところを可視化していって、実際にね、どれだけ自分が持っている時間に対してやろうとしていることだったり、やっていることが溢れ返っているのかっていうのを認識していただきました。で、まあ、それをね、やっていただいた方からのフィードバックとして、まあ、まずね、それを紹介したいと思います。で、まず一つ目が、やるべきことが24時間に収まっていないと。で、まあ、その、意識として、あれもやろう、これもやろうとしていなくても、そういう状態になってしまうってことは多々あります。で、ここで重要なのは、まず、やるべきことっていうふうに自分が考えていることが、本当にやるべきこと、必須なのかっていうのを疑ってみるっていうことです。で、基本的には、自分が時間とか労力とか、そういったものを投資したもの、投下したものっていうのは、損切り、したくないっていうのが、まあ、人間の性質なわけですね。これはプロスペクト理論っていうところでも、発表されているんですけれども、人は得をする行動よりも損をするっていう行動の方を避けたがるわけですね。なので自分が今まで投下してきたものが無駄になるっていうのが、まあ、嫌でたまらないわけです。だからなかなか損切りできない、うまくいっていないのになんか続けてみる、これをもうちょっと続けてみればいいことあるんじゃないかっていうふうに、期待してしまって、なかなか損切りができない、やめることができないっていうことになるんですけれども、まあ、それをやってるとやるべきことっていうのは溜まっていくし、新しいことを足す、隙間がなくなっていくしっていうことが起きるわけですね。なので本当にそのやるべきことっていうのが必須なのかっていうのを疑ってみる。で、まあ、そのね、判断に関しては今日の音声で、お話ししていきます。どういうふうに判断していくのかっていうところで、まずね、24時間に収まっていないっていう現状があるんであれば、そのやるべきことがね、多すぎるっていうふうに思っているんであれば、本当に必須かどうかを疑いながら今日の音声を聞いてみてください。で、次の感想としては、何に使っているかわからない時間があったということですね。で、まあ、おそらくですけど、これはスマホとかテレビとか、飲み会行ってたりだとか、まあ、そういう時間とかに使っているんだと思うんですね。で、まあ、これ自体は別に問題ではなくて、人生をね、最終的には豊かにしてくれる何か学びがあったりだとか、見識が広がるだとか、そういうことがあるので、それ自体を切り捨てましょうっていうことではないんですね。ただ、もし自分がそういった時間がこう積み重なって大量の時間がある。で、それが何に使っているかわからない時間だっていうふうになっているのは問題だなと思うわけですね。しっかりと自分が時間24時間ある中で何に使っているのかっていうのを認識する必要がある。で、この時にしてほしいのは、例えば今からスマホを見てゲームやりますとかっていうんであれば、今からこれをやる、今からゲームをやる、今からテレビを見る、今から本を読む、今から SNS をやるっていう宣言をするっていうこと。毎回その行動を取るたびに。で、これまあ心の中で思うだけじゃなくて、まあ口に出すとよりいいと思うんですけども、今からスマホ見るぞ、今からゲームやるぞっていう宣言をしっかりと口に出してする。そうすることで、今自分が何に使っているのか、この時間を何に使っているのかっていうところに意識がいきます。まあそうすれば、例えば3ヶ月ぐらいこのやってみて、じゃあこれまでにこの3ヶ月間どういう時間の使い方をしてたかなっていうのをこう振り返るときに、何に使っているかわからない時間っていうのがなくなるはずなんですよね。これをやるって自分の中で宣言しているので。で、もしその時間が、振り返ってみたときに無駄だと感じるんであれば、減らすことができるわけですよね。何に使っているかわからない状態だと減らすこともできないわけですけども、スマホにどんぐらい時間使ってるなとか、テレビにこんぐらい使ってるなっていうことが認識できるようになれば、減らすこともできるようになるわけです。そして次ですね、これからやりたいことの時間設定が難しい。うん、まあ、この意見もありました。そう、今やってることっていうのはもうすでにね、取り組んでいるものなので、どんぐらいの時間かかるのかってわかりますけど、まあ、前回の音声で言うと、セミナーに行く時間っていうのはもう、時間がね、あらかじめ決められてるので、こんぐらいかかるってわかるわけですよね。セミナー5時間受けて、その後に懇親会まで行ったら、まあ、1日も7時間ぐらい使うのよなっていうのがもう、わかるわけですけども、まあ、ノウハウを実行する時間ってなると、またちょっとね、話が変わるわけですね。うん。で、まあ、こういうのは基本的に過去の記憶の積み重ねが判断の基準になっているわけなんですよ。だから、やったことがないことに対して自分がどれぐらい時間必要なのか想像つかないのが当たり前っていうことです。で、まあ、このあたりはその抽象度がどうのこうのっていうね、話をこの音声、まあ、これ以降でしていきますけれども、過去の体験から判断はできるようになっていくと思います。いろんなことをやってれば。ただ、全く新しい未知の領域とかに手出すんであれば、もう何もわかんないわけですよね。だから、そういう時には、バッファを取るってことです。例えば、 メルマガね、もうすでに僕は書いている人間なので、だいたい、まあ、長くても1時間あれば、1本書き終わるよね、と。っていうのが、分かってるわけですけども、これからメルマガを書くって人は、自分がどれぐらい1本書くのに時間かかるか分かんないわけですよね。まあ、目標時間が、みんなが言う30分から1時間っていうところに目標時間があったとしても、実際にかかる時間分からない。であれば、メルマガに、まあ、1本書くのに2時間ぐらいかかるかもなっていう感じで、広くバッファーを取ってタスクに組み込むっていうのが必要です。そして、実際にやってみて所要時間を計測していく。で、これを2時間くらいかかるだろうなのままに、そこにタスクに入れて、メルマガ2時間にしておくと、また時間がこう、ね、溢れていく原因になるので、実際にやってみた結果、どんぐらいの時間がかかっているのかっていうのを日々計測する。まあそうすると、自分が平均的にどんぐらいの時間を使えば、メルマガにね、1本書くのに使えるのかっていうのがわかるわけで。だから最初はバッファーを取って、これぐらい、まあ甘く見積もって、こんぐらいは必要だよな。で、実際の数値を計測して、絞っていくという形になります。で、最後ですね、優先順位をどうつけていくのか。まあ、そのあたりが今日の音声の、本編なんですけれども、実際にね、そのいろんな自分がやりたいこととかやるべきこととか、出してもらったわけですけども、その中で使える時間に対してどういう優先順位でそれを入れていくのかっていう話が今日の本編になります。で、まあその優先順位をつける上で重要な話をまず先にしておこうと思います。それは何かっていうと、まあ今回の企画っていうのは、ウェブマーケティングデトックスということで、まあ、ここまでね、やっていただいているように、多数思考によって、どんだけ自分の時間が溢れ返ってしまっているのかっていうのを認識していただいたと思うんですね。まあ、そういう、今までの刷り込みだったりとか、思い込みでやってきたことっていうのを一回デトックスして、洗い流して、ウェブマーケティングで成果を出すために、よりね、効率的に行動するためにはどうするのか。まあ、それが今回の企画なわけですね。で、まあ、その、ってことは、ウェブマーケティングで成果を出すためにどう時間を使うかっていうところが、まあ、フォーカスになるわけです。それが優先順位の、決める前提になるわけですね。で、優先順位を決めるときっていうのは、まず前提をしっかりさせないといけないわけですね。例えば、東京から大阪に行くってなったときに、人によっては新幹線を使うし、人によっては、夜行バスを使うし、人によっては飛行機を使うわけですね。まあ人によっては車もあるかもしれないですけども。で、そういうものを決めるっていうのは、まさに前提が何かによって変わるわけですね。例えば、僕の場合は、マイルを貯めたりとか、航空会社のステータスを上げたりとかしたいので、飛行機を最優先で選びます。優先順位は1番が飛行機、2番が新幹線、3番が夜行バスになるわけですね。これは前提として僕が航空会社のステータスとかマイルを貯めたいとかそういうのがあるから。じゃあこれがもしできるだけ安く行きたいっていう前提になるんであれば、1番は夜行バス。で、2番は新幹線になって3番が飛行機になるわけですね。で、マイルとか貯める必要ない。ステータスとか別に興味ない。で、まあ普通に行きたいっていうだけであれば、まあ効率的に考えるんであれば新幹線が最初に優先順位で来るわけですね。で、逆に言えば2番3番の飛行機とか夜行バスっていうのはそもそも選択肢の中に入っていない状態になるわけです。まあこんな感じで前提があることによって優先順位っていうのは決まっていくわけなんですね。じゃあ、ウェブマーケティングで成果を出すための前提って何だろうっていうと、まあそれはウェブマーケティングの方程式っていうものがあるので、それに対して優先順位を決めていく。で、この方程式っていうのは何かっていうと、もうすごく単純な話なんですけども、ウェブマーケティングで成果を出すんであれば、もう人を集めて価値提供して売る。人を集めて価値提供して売る。この3つのパートしかないわけなんですね、やるべきことは。例えば、僕の場合であれば、メルマガ登録をしてもらって、メルマガを配信して、セールスレターを読んでもらって商品を買ってもらう。メルマガ登録する。してもらう。これが人を集めるところ。価値提供するところがメルマガの配信。そして、売る、販売するところがセールスレターを見てもらって買ってもらうところですね。で、じゃあセミナーセールスする場合どうなるかっていうと、セミナーセールスの場合は、セミナーに集客する。そしてセミナーの講義をする。そして、後半でバックエンドの販売をする。集客、講義、販売。人を集めて価値提供して売る。になるわけですね。で、これ他の業界でも同じで、例えば、化粧品とかの通販の場合は、無料でお試しの請求をしてもらう。無料請求をしてもらって、で、お試しの商品を使ってもらう。ここが価値提供になるわけですね。で、いいなって思ってもらった人にだけ継続してもらう。これが、利益を取る販売のポイントになるわけです。無料請求、お試し、継続。で、保険とかもそうですね。狩猟請求をしてもらって、 とか、保険料のシミュレーションとかをしてもらって、それをやった人に対して訪問営業が行って、こういうあなたの状況だったらこうでとか、こういうプランがあってとかっていう、まあ、価値提供ですね、問題の解決に対して、価値提供していって最終的に契約に結びつくわけです。資料請求、訪問、契約で、 SNS とか特に YouTube、 最近ね人気ですけど YouTube とかだと、チャンネル登録をしてもらうっていうところがまず人を集めるところ、そしてそれを日々更新することによって価値提供していく、動画を更新することで価値提供していって、で何かのタイミングで例えば、いわゆるインフルエンサービジネスだったらグッズの販売をするだとか、何かイベントを開くだとか、自分のオンラインサロンに入ってもらうだとかっていうところが販売のポイントになるわけですね。SNS 全般そうですね、フォロワーを増やして、で更新することで価値提供、コミュニケーションを取ることで価値提供していって、グッズとかセミナーとかイベントとかに来てもらうということになってるわけです。そうだから、何をするにしても人を集めて価値提供して売るっていうのがウェブマーケティングをする上で成果を出す、まず大前提なわけですね。なのでまず優先順位をつけるために、今あなたがやっていること、そしてやろうとしていることっていうのは、この人を集めるところなのか、価値提供をするところなのか、売るところなのか、どれに当たるものなのかっていうのを全部割り振ってみてください。前回の音声で、今ね、あなたがやっていることとこれからやろうと思っていることを全部書き出してくださいっていうワークあったと思うんですけども、それらを3つのパートに割り振ってってください。人を集めるパート、価値提供するパート、売るパート、それぞれに割り振ってみてください。はい、で今割り振ってもらったら、今度は、まあ、成果を出すためなので、人を集めて価値提供して売るっていうのは全部満たしてなきゃいけないわけですね。必ず3つの要素を何かしらで満たしている必要がある。でじゃあその今やってること、やろうとしていることがどれに当たるのかっていうのを割り振ってもらったと思うんですけども、ここで初めて自分の時間がどれだけあって、この3つの要素を満たすために自分がどういうものを持っているのかっていう認識ができたわけですね。じゃあその中から時間に収まるようにその3つの要素を満たすためにどう選んでいくのか、ここから優先順位付けが始まるわけですね。じゃあここから優先順位を決めていくパートに入ります。でここで優先順位を決めることによって、今やるべきこと、まあ、つまり自分が使える時間に対してどれをやるのかっていうのが決まるし、今やらなくてもいいことっていうのが見えてくるわけですね。でここで判断するのに、使う指標っていうのはすごくシンプルです。それはうまくいっているかうまくいっていないか、うまくいっているものは残すし、うまくいってないものはやめる、これだけです。でじゃあうまくいっているものって何なのかっていうと、一つ目がリターン、成果がすでにあるもの、リターン、成果がすでにあるもの、そして継続できるものですね。リターンと成果がすでにあるもの、もしくはこれからも継続できるもので、ここで言うまずリターンっていう、成果っていう定義っていうのは、まず金銭的に成果が出ているか、報酬が得られているかっていうところと、スキルが向上しているかっていうところ、この2点です。お金が得られているか、もしくはスキルが磨かれているか、この2点。例えば昔のノウハウなんでもう使えないんですけども、あのブログアフィリエイトっていうのがありまして、当時はね、自分のブログに対してたくさんのサイトからリンクされていると Google はこのサイトはいいサイトだっていうことになって、検索上位にね出てくるようになっていた時代があるんですね。でそのためにみんな何やったかっていうと、自作自演のサイトをたくさん作って、自分のブログとか自分のサイトにリンクを送ったわけです。リンクを貼ったわけです。でそうすると、自分のねサイトが検索上位に上がってきて、でそれを見た人が商品買ってくれると、自分が紹介してる商品とかを買ってくれるようになるという方法だったわけですね。でただその自作自演で作ったサイトっていうのはもう何でもよかったわけですよ。中身っていうのは適当な作りでいいし、中身なんて合ってないようなもんでよかったわけですね。ただリンクがいろんなところから送られている状態っていうのが作れればそれでよかったので。ただその自作自演の中身がもうすっからかんで何でもないサイトをたくさん作る行為っていうのは、スキルが向上しているかって言われたらそれは向上していないわけですよね。そう、まあ、つまりここで言う成果の定義の中で言うスキルの向上には、つながっていないと。まあそんな感じで、今自分がやってる行動の中でスキルが磨かれていないものをやっていないかっていうことで、基本的にはスキルが磨かれれば、成果っていうのは後から絶対ついてくるものなんですよ。例えばコピーライティングのスキルがどんどんどんどん向上すれば、それに伴って、まあ、純粋にね売り上げっていうのは増えるわけです。 でもいつまで経ってもスキルが磨かれてないことをやれば同じ成果しか得られないわけなんですよね。そう、まあ最終的には金銭っていう意味での成果では、同じ規模のものしか得られないと。だからスキルが常に向上しているかどうか、それを繰り返すことによってスキルが向上するかどうかっていうのはかなり重要な指標です。そう、もう一回言うと、成果がすでにある、リターンがすでにあるもの、もしくは継続できるもの。うん。で、まあ、この継続できるものっていうのもかなり重要で、いろんなノウハウがある中で、まあ、結局どれもね、その一発やってドンと成果が出るってものではなくて、それを継続していくから成果っていうのは徐々に徐々に出ていくわけなんですよ。そう。だから、もう気持ちの面とか、体力的な面で継続できないものをやろうとしても無理があるわけですね。だから、成果が出ているものとか、まあ、リターンがすでにあるものとか、継続可能なものを優先的に選んでいくっていう必要があるわけです。で、うまくいってないものっていうのはその逆ですね。もうお金にもなってないし、スキルの向上にもつながっていない。気持ち的にも体力的にも継続するのは難しいものっていうのは、切っていった方がいいわけですね。そう。で、まあ、これそのうまくいってるものを残す、うまくいってないものをやめるっていうところなんですけど、これすごくシンプルなんですよね。うまくいってるものを残すっていうのは、それを繰り返すだけで成果っていうのはまあ継続して出るわけですよね。すでに成果が出ているんであれば。だし、それを繰り返すことによってスキルが磨かれるんであれば、所要時間はもうどんどんどんどん短くなるわけですよ。それをやるためにかかる時間というのは。しかもスキルが上がっているので、その行動に対する精度っていうのは上がっていくわけですね。で、うまくいってないものっていうのは、まあ簡単に言えばマイナスの状態なわけですよね。で、これまあ数式とかでこう考えればすごくシンプルにわかるんですけども、マイナスにの行動に対して何をかけてもマイナスになるわけですね。例えばマイナス1の行動をとっていて、例えば労力を5投下したらマイナス5になるわけですね。でも、例えば労力を完全に0。もう労力を投下しないっていうふうにすればマイナス1かける0になるので0。まあつまりプラマイ0、プラスに転じていくわけですね。引いた時にだけマイナスの行動っていうのはプラスに転じるわけです。まあだから、まあシンプルにうまくいってるものだけを残して、で、そうやって取り除いていけば、うまくいってないものを取り除いていけば、隙間が生まれてきますよね。で、そこに対して、隙間があれば新しいことを取り入れていく。だし、今隙間がないんであれば、今やってることのスキルを向上させるとか、精度を上げていって、所要時間を減らしていく。そして、どんどん隙間を作っていって、新しいことを入れる。今自分がやってることが向上していないのに新しいのを足すから時間が溢れていくわけですね。しっかりと自分のスキルを磨いて隙間時間を作っていく。そこに新しいことを入れる。まあこれで時間の飽和が防げるわけですね。で、まあ今うまくいっていることとうまくいってないことに切り分けて、うまくいってないものに引きました。で、うまくいってることだけをまた繰り返してやっていって、スキルを向上させて、所要時間を減らしていってってやった時に、まあ、隙間とか出てくるわけですけども、そのうまくいっているものの中でも、3ヶ月ぐらい経ってくると、また、最初うまくいってるものだけ残したはずなのに、うまくいっていることとうまくいってないことっていうのが、また絶対出てきます。なので、また期間を置いて、成果チェックをして、その時の損になっているものを切っていく。で、どんどんどんどんいいものだけを残していくっていう行動をしていくと、所要時間は減っていくのに成果がしっかり出続けるっていう状態が作れるわけですね。で、まあ、この成果チェックについてが次回の音声になります。正しい変化量を認識するっていうパートに入りますけども、今頑張っている、何か時間を投下して頑張ってるのになかなか成果が出ないとか、自分が投下している時間に対してなんかもっとリターン得られてもいいはずなのに、なんか割に合わないなっていう風に感じている、割に合わない感ですね、の正体っていうのは、この正しい変化量を認識してないことなんですね。割に合わない感の正体。まあ今回は可処分時間の整理整頓ということでお話をしてきました。自分が使える時間に対してしっかりと溢れない形でやるべきことを絞っていく。で、その絞るための方法としては、まずウェブマーケティングの方程式をしっかりと満たしているかどうか。まあ、ここを満たしてないと本末転倒になるわけですね。人を集めて価値提供して売る、この3つの要素を満たすっていう一つの視点と、もう一つの視点としては、うまくいってるものは何か、そしてうまくいってないものは何か、で、うまくいってるものだけを残して繰り返し繰り返し成果を出していく。で、その中で所要時間を減らして精度を上げていく。で、所要時間が減ってくればまた新しい隙間が生まれるから、そこに新しいものを足していく。で、それを繰り返すことによって、またうまくいってるものとうまくいってないものに分かれるから、その時に損切りをして、また隙間時間を増やしていく。だから成果を増やしながら時間を減らしていくってことですね。 はい。というわけで、じゃあ次回はね、正しい変化量を認識するのパートに入っていきます。今回のね、ワークとかも含めて、感想をいただけたら嬉しいです。では、視聴いただきましてありがとうございました。